皆さんこんにちは。今ご紹介いただきましたように、今日はイエス様が生涯の最後に十字架につけられるためにエルサレムに登る途中に、エリコという町で主税人の頭であるザーカイに出会い、彼を悔い改めに導いたというルカの福音書の19章の記事を通して、失われたものを探して救うために来られたお方を紹介していきたいと思います。最初にその箇所をお読みしたいと思います。ルカの福音書の19章を開きいただければと思います。19章の1節から10節までお読みをいたします。それからイエスはエリコに入り、町の中を通っておられた。するとそこにザーカイという名の人がいた。彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それで先の方に走って行き、イエスを見ようとして一軸グワの木に登った。イエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであった。イエスはその場所に来ると上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしているから。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。人々は皆これを見て、あの人は罪人のところに行って客となったと文句を言った。しかしザーカイは立ち上がり主に言った。主よ、ご覧ください。私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから脅し取ったものがあれば4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。このイエス様とザーカイが出会った出来事は非常に淡々と簡潔に記されています。他の聖書記事もすべてそうなんですけども、この箇所も非常に簡潔に記されています。そのためでしょうか、イエス様に一声かけられただけでそんなに簡単に悔い改めて自分の財産差し出せるもんだろうか、今一つ腑に落ちない思いをするかもしれません。またザーカイが主税人で金持ちであったということも、彼に対してちょっと共感を持ちにくいという面もあるかもしれません。そんなこんなで、非常にここは有名な箇所ではありますが、なかなかピンとくるように理解しにくいようにも思います。ザーカイはどんな人物だったのでしょうか。彼の住むエリコは、パレスチナ最古の町であると言われています。エルサレムに近く交通の要衝にある豊かな町でありました。そこでの主税人の頭というのは、とてもおいしい職業であり、時には脅し取って私腹を肥やすようなこと、アコギなこともやっていたようであります。そしてその結果として彼は非常な金持ちでありました。しかし主税人の霊に漏れず、人々からは罪人と見られて避けられていました。7節には、人々は皆これを見て、あの人は罪人のところに行って客となったと文句を言ったと書かれています。彼は表面的には羽振りが良くても、内面は非常に孤独だったに相違ありません。背が低いこともコンプレックスだったかもしれません。いずれにしても彼は自分の人生に満たされないものを感じ、心の渇きを抱いていたと思われます。そしてまた、主税人仲間のレビがイエス様の弟子になっていたことや、イエス様が主税人たちと食事をされたりしたことも知っていたかもしれません。それだけにイエス様に非常に強い関心を持っていたと思われます。3節の、彼はイエスがどんな方か見ようとしたの見ようの元の言葉の意味は、見出そうと探し求めるという意味だそうです。 金持ちとしてのなりふりを構わず、イチジク側の木に登ってイエス様を見ようとしたことからも、まあ、単なる好奇心ではなく、何かを真剣に求める思いがあったことがわかります。そんなザーカイにイエス様はご自分の方から声をかけられました。私は今日あなたの家に泊まることにしているから。まあ、これはなんだか押しつけがましい表現のようにも聞こえますが、直訳すると私は今日あなたの家に泊まらなければならないという意味だそうです。このねばならないという言葉は、イエス様は自分の意思でというよりも父なる神のご計画を語るときにしばしば使われました。一例を示すと、ヨハネの福音書の4章の4節には、サマリアを通って行かねばならなかったとあります。ユダヤを去ってガリラヤに向かわれるときに、父なる神のご計画に従ってあえてユダヤ人が避けて通るサマリアを通って行かれ、そこで心に渇きを覚えていた一人のサマリアの女を救いに導き、それを通して大勢のサマリア人が主を信じました。それと同じように、ここでも心に渇きを抱えた主税人ザーカイに対して、父なる神のご計画に従って私は今日あなたの家に泊まらなくてはならないと声をかけられました。それに対するザーカイの反応はどうだったでしょうか。急いで降りてきて喜んでイエスを迎えたとあります。この後イエス様がザーカイの家に泊まられてどのようなやり取りがあったかは一切記されていません。しかしイエス様が自分を信頼して声をかけてくれたことに対し、乾いていた彼の心は感謝の喜びに満たされました。そして名も知らないはずの自分にザーカイと親しく声をかけてくださったことや、そしてその後のイエス様とのやり取りを通して、この方こそ噂で聞いていたメシアに違いないと確信が与えられたに違いありません。その結果ザーカイは、私は財産の半分を貧しい人たちに施します、誰かから脅し取ったものがあれば4倍にして返しますというまでに変えられました。立ち上がって主に言ったと書かれていることからも、これはザーカイが公衆の面前で主に語った信仰告白であったことがわかります。まあ、それが自分の資産の分配という金銭的であったことはいかにもザーカイらしいと感じられますが、しかしその額は半端なものではありませんでした。当時の慣習として財産の半分を施すのは異例で、通常は3年ごとに10分の1を施せばよかったそうです。これは申命記の14章に書かれています。また4倍にして返すというのも異例で、通常は 1.2 倍でよかったそうです。これも民数記の5章に書かれています。まあ、これは彼の悔い改めの徹底ぶりを示すものであり、また彼の精一杯の感謝と喜びの応答でありました。まあ、そんな彼にイエス様は答えられました。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。人々から罪人と見られていたザーカイもまたアブラハムの子であるとイエス様はおっしゃいました。アブラハムの子とは、信仰の父と呼ばれたアブラハムの信仰に倣う者として神によって選ばれた民の一人であるということであります。しかしそんな選ばれた民も神に反逆し、神の目から見たとき失われたものとなってしまいました。その失われたものの一人であるザーカイを探し出して救うためにイエス様はわざわざ来てくださったというのであります。 同じルカの福音書の5章でイエス様は酒税人のレビと食事を共にされたとき、なぜ罪人と一緒に食事をするのかというパリサイ人や律法学者たちの非難に応えて、医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です、私が来たのは正しい人を招くのではなく罪人を招いて悔い改めさせるためですと語られました。それと同じようにここでもイエス様は酒税人のザーカイに対し、人の子は失われたものを探して救うために来たのですと語られ、今救いが罪人のザーカイのところにも来たことを宣言されました。私たちはこの箇所からどんな罪人も滅びることを良しとはせずに、父なる神の選びのご計画のままに、その罪人にご自身自ら親しく近づき、救いへと招かれる主イエス様の私たち人への愛の熱情を感じ取ることができるのではないでしょうか。振り返って私たち自身のことを考えてみましょう。ここでイエス様はユダヤ人であるザーカイに向かって、あなたは失われたものであると語られましたが、私たちもまた失われた者たちであることに思いをいたしたいと思います。すべての人は罪のゆえに神との正しい関係を失い、それゆえに神に作られた本来の素晴らしい自分も、また隣人との正しい関係も失ってしまっています。しかしそのような神の目から見て失われたものを探して救うために、神の御子イエス様が来てくださいました。それは選びの民であるアブラハムの子孫だけでなく、すべての人のためになされたことでありました。そして本来なら神から離れ自分勝手に生きてきた報いとして神の罰を受けるはずであった私たちであるのに、イエス様が私たちの罪を身代わりに負ってくださり、その罰を十字架の上で引き受けてくださったのであります。これを聞いて、私は罪人なんかじゃないと思われる方もいるかもしれません。しかし胸に手を当ててよく考えてみていただきたいと思います。私たちの内にある自分さえ良ければそれでいいという自己中心の思い、これは誰しもが持つ肉の性質であり、否定しようがないのではないでしょうか。その当然の結果として、周囲の隣人との間にも分け隔てのない真に平和な関係を築くことはできません。私たちは誰しも心に満たされない思い、渇きを抱き、こうすればよかった、ああすればよかったという思い煩いの中で生きています。良き思いを抱きながらも、それを実行に移すことのできない虚しさを抱えて生きています。それらは私たちの力不足というよりも、私たちの内にある罪の性質から来ているものではないでしょうか。聖書は人が守らなくてはならない神からの戒めは突き詰めればたった2つしかないと語っています。これはマタイの22章というところに記されています。一つは神を全力で愛すること、もう一つは隣人を自分と同じように愛することであります。しかしそれを私たち人間は本当に守ることはできません。それだからこそ神はそれを戒めとして私たちに意識するようにとさせられたのであります。このように見てくると、罪の問題に関して自分は関係ないと言える人は一人としてなく、すべての人が神の目から失われたものとして、神によって探し出し救っていただかなくてはならない存在であることがわかります。私たちの罪を身代わりとなって負い、 十字架の上で死んでくださったイエス様は、墓に葬られて3日後に死を打ち破って復活されました。そして今も神の右の座にあって生きておられる方であり、聖霊を通して私たちを日々取りなしてくださるお方であります。ザーカイに声をかけられたと同じこのお方が、今これを聞いているあなたに向かって急いで降りてきなさいと招きの言葉をかけてくださっているのであります。その招きの声にあなたははいと答えるでしょうか。失われたものを救うために十字架にかけられ、死に勝利して復活し、罪の許しを成し遂げてくださったお方、そして今も生ける神としてご自身のもとに来るようにと私たちを招いてくださっているこのイエス・キリストというお方を、ご自身の救い主として信じ受け入れられますように心からお勧めしたいと思います。以上です。